皆さんこんにちは。 WWD ジャパンにお届けするサスナブルファッショントークは、サスナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。森さん、ちょっと変えました、冒頭の挨拶。
ちょっとコンパクトにしようかなと思って。
私のターンが早かったと思って
あの新学期だし、
はい、
ちょっとあの、ね、こういうものをアップデートしていこうかなと思ってますけど、桜お花見されました、向こうさん。
ね、綺麗でしたね、今年も ね、
なんか早かったですよね、すごい。
まあ、雨じゃなかったですか、東京は満開の時に、ね、
でしたね。
でも十分楽しみました。
そんな今日はですね、まあ、桜の季節、はい、新学期の季節ということで、
はい、
主にこう新入社員、業界の新入社員に向けてお送りしたいなと思っております。
はい、ようこそ素晴らしきファッション業界へ。
ようこそ。我々も、はい、
20歳とか、うん、まあ、年齢はいろいろですよね、はい、キャリアによってね。どんな気持ちでね、
ね、なんか電車とかでまだちょっとフレッシュな感じのを見ると、
そう
心がワクワクしますよね。まあ、そんなあの初心を思い出したい方にも向けて、ちょっと、うん、はい、まあ、新入生バージョン、新学期バージョンということでお届けしたいんですけれども、はい、うん、向こうさんってちなみに新入社員だった頃、
うんうん、
どんな新入社員だったか覚えてますか？
覚えてないです
江戸院時代ですよね。
江戸院時代ですね。
なんか、
どんな新入社員だったかっ
ていう、何でもやりますみたいな感じですか？
そうですね、デニムはほぼ履かない人だったので、はいはい、一生懸命デニムになれようとしてたりとか、
うん、
あと新入社員研修がすごく充実していて、はい、当時今もあるんですけど、秋田に縫製工場があったりとか、
うんうんうん、
あとは洗いの工場に行ってジーンズができる過程みたいなのを体験させてもらって、
貴重ですね、それは。
貴重でした、うん、もうね、それが骨の髄に染みてますね。こうやって縫うんだ服ってとか、あのやっぱその時にあった工場の方の雰囲気とか、やっぱもう顔は覚えてないけど、うんうん、なんか佇まいとかやっぱ残るから、結構大事な経験させてもらいました。そういうような新入社員でした。木村さんは？
私新入社員で、ね、こちらに、
あ、ようこそ
お邪魔しましたWWD に入って、あ、でもなんか最初はやっぱり何にもわからないし、
うん、
自分の担当分野とか専門分野なんてものはないじゃないですか。なのですごい片っ端からメールでこう届いてきたものとか、まあ、ウェブサイトで気になったものとか取材してましたね。
お、最初編集部とかいろんな部署をこうローテーションで回りますよね。でも最初はそうですよね。
そうでした。
何にすごく緊張してたかも、最初の頃。やっぱり緊張っていうか体がこわばるというか、
うんうん、すごいなんか違う世界ですもんね、なんか学校とか、うん、
学校とはね、
コミュニケーションの取り方はもう含めて、
うん、そうですね。終わっちゃった今日の話。
そんな終わりじゃないでしょでも、うん、その、まあ、それが、まあ、まあ、
何、いいよ30年前って今いい加減で、覚えててくれて嬉しい、私の年齢、はいはいはい、30年前、はい、うん、
だったから考えて、
うんうん、
そこからこうサステナビリティディレクターになるって想像してましたか？
はい、いや、してないですって長けど、サステナビリティって言葉も、
はい、
あったと思う、世の中にはもちろんあるけど、
うんうんうん、
私は使わないし、ファッション業界の中では、私先見新聞の読者だったので、
はい、
入社前から毎日蛍光ペン片手にわからない言葉を引いて読んでたんですけど、
すごい、はい、めっちゃ真面目ですね。
真面目ですよ、真面目ですよ。
いい、はい、そうですね。
で、分かんないことも引いてたんだけど、はい、当然サステナビリティとかとは引いてたと思うけど、うん、もちろん出ても来ないし、うんうん、その先見新聞がとかじゃなくて、出ても来ないし話題にならないし、そういう価値観自体が多分なかったから、
うーん、
あのもちろん想像もしていませんでした。
へ、
いい営業マンになろうとだけ思ってましたね。いっぱい売ろうみたいな。
へ、え、でもそういう一番向こうさんの、全然関係ない話なんですけど、うん、キャリアの中で一番こう努力したなって思うことって何ですか？
新入社員の頃に、新入社員の頃に努力したなって思うことはちょっ と日々一生懸命努力したちょっともう覚えてないってば覚えてないってば覚えてないけど、うん、確かに知らないことだらけだから、うんうんうん、一生懸命そう新聞を読んだりとか、あとはなんか店頭販売が最初1年目基本なんですよ、うん
はいはい、
で店頭でまあ週末もいて販売する中でなんかお客さん来店してくれるお客さんとの会話をなんかこう日記につけたりとか、
へー豆すごい豆
まあ日報も書かなきゃいけなかったし、
はいはいはい、
まあ、そういった記録してた記憶はありますね。
ああでも私もその取材最初やっぱこうネタを集めたいじゃないですか、
うん、
何もないから、だからその取材してなんか印象に残った言葉とかを別のノートに書き溜めといて、
うん、
なんかこっからネタが生まれないかとかいろいろ試行錯誤してたけど、うん、今はもう、ま
あ、当然ですよね。最初は空っぽっていうか知識もないし経験もないし、うん、だから一生懸命集めて記録して
自分の、ね、思い出しました。
そうですね、皆さんも多分きっと今そんな試行錯誤しているんじゃないでしょうか
ね、うん、と思いますけど、なんかこう、まあ、先ほど30年のキャリア数字が
なんで何回も言うんですか、言ってもいいけど
何回も30年続けるってすごくないですか、
ね、でもだって30年前はジーンズメーカーの影響だから、まあかかまあ、メディアは20年ぐらいですよ。
あ
でも一緒です、うん、ファッション業界は30年、
そのファッション業界に行きたいなって昔から思ってらっしゃったんですか、
う
ん、
思ってないです。当時は、総合職と呼ばれるものがあんまなかったので女性が普通に働ける環境がなかった、はいはい、こんな話したことない木村さんにな
かった、
ないから手当たり普通に働きたいと思ったんですよ、うんうんうんうん、なんかそれでジャンルを問わずキャタピラーの三菱キャタピラーにも行ったしジョンソン&ジョンソンも行ったし、なんかそういう、もうジャンル問わず、
はい
面接を受けて、でもうやりたいこととかじゃないからさ、うんうんうん、受け入れてくれるところだから基本、
なるほど、
だどうやって決めようと思って、はい、面接官が好きと思ったらそうしようって決めてたの
雰囲気とか
雰囲気とか言うこととかが、うんまあ、恋愛と一緒じゃない、はい、面接って。それでファッション業界のそのエドウィンの人たちが好きって思った、
でもだからそこから
今は好きって思ってる。
サステナビリティディレクターの前に、うん、こんなにそのずっとファッションの世界にどっぷり浸かるとは30年前のお子さんは思ってなかったってことですね。
目の前のことしか思ってなくて、この人たちが好きだしこういう風になりたいしこの人たちに役に立ちたいみたいなとこから入って、でもなんかそれは一緒かも。そういえばなんか今もファッション業界にいる人たちがすごい好きで、うん、それに役に立ちたいし何か私ができることはっていうのが今はメディアだけど、まあ、当時はそうじゃなかったっていうだけで、やっぱねファッション業界って面白いですよ。
いやそうですね。
でしょ？
いやすごい思います。なんか私もなんかちゃんと立派なキャリアプランとかを立てられるタイプじゃないんですけど、
一緒
いつの間にかに、
そうだよね、
今年もう8年目なんですよ。私びっくりして、でもやっぱりなんか目の前にいる人が面白いしかっこいいからついてってたら、うん、いつの間にかに時間が経っている。
そうですよね。そういう感じです。一緒です。だからそれがメディアが、木村さんはメディアが入り口で、うん、私はメーカーだけど、多分聞いてくださっている新入社員の人もいろんなジャンルの人が、新入社員じゃなくてもいいんですけど、うん、聞いてくださっている方は分かんないけど繊維商社の方もいれば店頭の方もいれば、うん、もしかしたらね公的機関にいる人もいるかもしれないし、いろいろですよね、
うん、それで良かったと思いますかとかいうちゃんとこう若い時からキャリアプランを考えなさいっていう人もいますけど、
うん、
私みたいにこう直感で、うん、ここまで
それ肯定してくれって言ってるようですけど、
そうですね、
だってそれが自分のやり方だからしょうがないですよ ね、まあ、すね。キャリアプランをちゃんと組んだ方が動きやすい方もいらっしゃると思うけど、
うん、
私もそうじゃないので。でもやっぱり想像もしない世界に今、そういえばサステナビリティディレクターなんて想像もしなかった仕事をしているのを思うと、うん、はい、プラン立てても無駄だったかもしれない、まあね、いや、うん、私にとっては、
うん、いやそう、
うん、
でも改めてこの向こうさんの原動力、うん、ファッション業界、まあ一番は目の前にいる人たちに貢献したいみたいなところがあると思うんですけど、
う
ん、原動力って他にどういうところ？
まあ、その人と連動するんですけど、やっぱかっこいいとか、うん、綺麗とかを生み出そうとしている人たちじゃないですか、
うんうんうん、
でそれがそれってやっぱりどっかでまあいいやってなっちゃうと絶対そうならないじゃないですか、
うんうんうん、
まあいいか今日はみたいな、だとそうな一歩先には進めなくて、基本的に諦めが悪い人たちだと思ってるんですねファッション業界にとってもっと良くしようとか、うんうん、もっとかっこよくしようとか理想が、うんでそういう人たちが好きなので触れてるんだけど、うんまあ、その、そこが魅力かなと思ってます。だからあんまり私たちが計画を立てられないのも、
うんうん、
なんか美とかかっこいいとか計画立てて生み出されていくものじゃない、うん、
確かに
コムデギャルソンは登場する予定でしたみたいな予言者みたいなこと言3年後にはなんとかっていうブランドがこういう方向で出てくるでしょうみたいな、わかんないじゃないですか、
わかんないですね。
その行き当たりばったり感がよく水物って言われたりするんですけど、でもそこに携われることがファッション産業で仕事をする魅力なのはどこの立場でも一緒だと思います、うん、原料にいても、
うんうんうん、なるほど。いや、うん、なんか私もこの前そのファッションウィークに2月に行ってた時に、うんまあ、とあるショーを待ってる時に、まあ、フラットドゥオモの近く の, あ の, イタリアンレストランに入って、
うんうん、
いやこの仕事って幸せだなと思って、
幸せですよ
っていうのもやっぱ、まあ、その時やっぱり中東の情勢とかも悪化してるタイミングだったん で、うんで
ね、ピザ食べれたから幸せとかじゃなくてね、
っていうよりなんかそのある意味デザイナーとかが作るショーの世界観ってユートピアじゃないですか、うん、このデザイナーたちがこういう世界で生きていたいって思うその美しいビジョンに囲まれて私は過ごすことができて、
そうだね、
なんかそれってすごい幸せな仕事だなと。
いや本当にそう思います。から辞められないっていうところは、うんまあ、ちょっとね麻薬的な麻薬ビビーって麻薬じゃないのなんていうのそういう刺激はやっぱりこう受け続けたいと思ってしまうところもあるから、だからある意味どっかで受け身になるのをやめなきゃいけないとも思う。なんかこう与えてもらうとか、は
いうんうんうん、
このメディアにいるとともするとやっぱりみんなが一生懸命発表してくれるので、はいはいはい、それを受けて素晴らしいって言っているだけに陥りそうになっちゃう瞬間がやっぱり時々来る。
なるほど。
でもそれはなんか与えてもらってるだけなので、うんうん、やっぱそこに自分の考えをいかに入れるかとか、うん、木村さんであれば、まあ、時にはそうじゃないっていう声を上げるとか、うん、やっぱりそのいっぱいインスパイアされてる分浮かび上がる何かをちゃんとメディアの中で打ち立ててほしいという、うんうんうん、えらく真面目な面談みたいな話になる。
こういうのを聞ける機会もなかなかないのであれですけど、まあ、その最近やっぱいいなと思ったこの業界にいてやっぱいいなと思った仕事とか、
うん、
取材とかありました？
毎日ですけど、そのか常にやっぱサステナビリティを今やってるのは、はい、前の私が新入社員の頃のかっこいいとか美意識の基準とはまた変わってきて、
うん、
根底に、まあ、そういった、まあ、誠実さとか言葉はいろいろ変えられるんだけど、まあ、究極はサステナビリティ、
うん、
ね、さっき会議でねこれは日本で言うならば誠実ってことなんだなみたいな話になりましたがそういったことはもうベースにあった上でのかっこよさ、うん、美しさみたいなのが圧倒的に私の30年前とは違うんですよ、
うんうん、
で、まあ、それの一端に触れたなと思うのはこの間アシックスのスニーカートゥースニーカーのリサイクルの取材というものをさせていただいて、うんまあ、そちらのサーキュラーを担当されている松本さんという学校神戸勤務の方に細かすぎるけど、うん、あのお話を伺って、はい、やっぱかっこいいなと思ったのはまあ、それこそ受け身じゃないんですよ、うんうん、この サーキュラー靴トゥ靴っていうことは今難しいの靴ってもう30とか50とかパーツがあって接着剤が使ってて1000以上にリサイクルって難しいんですよ。でそこで諦めるんじゃなくて、うん、でもやろうと思った結果もうサプライチェーンの今までの考え方をもうそもそも変えて、
うんうんうん
まあ、このこれを原料に戻すにはこういう機械が必要だからこういう工場とやろうみたいな、まあ、仕組み自体をデザイン、仕組みっていうのはサプライチェーン自体をデザインしているようなところがあって、まあ、私それかっこいいなと思った。だから規定路線じゃない自分で道を切り開く、でその上に出てくるスニーカー、
はいはいはい、
でもちろんそれがかっこよくないとダメで 絶対的に、うんうん、なんだけどそれもあの素敵なデザインだったので、うん、あのと思いこれが今の時代のかっこよさの一端だなと思ったけ ど、
いやなんかちょっとかぶせちゃうんですけどその、うん、受け身でいるなっていうのは今日のキーワードだなと思って、うん、っていうのもそのこの前私 CFCL の高橋さんが和光で開催したあのコットンインコーバージョンって、はい、向子さんももちろんいらっしゃったというか司会をされてたんですけど、うん、そのオーガニック農法に切り替えるまでの、うんまあ、3年間の期間の期間はオーガニック認証が取れないだけど農法とかは全部オーガニックでやってるそのコットンインコンバージョンと呼ばれるものを高橋さんは今採用されてる
スタイリムさんの
では話をされていて、うん、でまあ CFCL って使用素材の 100% を認証素材にするっていうことを一つ目標に掲げてやってらっしゃる中で、うんまあ、高橋さんはオーガニックコットンオーガニック認証が取れてるコットンを使おうと以前は思っていたが、うん、その移行期間にのコットンを買ってくれる買い手がいないとオーガニックコットンというものはそもそも広まらないからただ認証 100% のものを使用していくんじゃなくて、まあ、それって受け身じゃないですか、うん、オーガニック並べられたものをから取る、うん、じゃなくて高橋さんはもう一歩生産、うん背景というか、うん、その農家の現状みたいなところに踏み込んでじゃあ自分が考えるサステナビリティって、うん、コットンインコンバージョンかもしれないって思って、まあ、今素材を使っているってお話をされてた時になんかちゃんとやっぱりどういう価値を自分が生み出すかっていうのをすごい冷静に考えてらっしゃって、うん、受け身じゃない
で、いやすごいトークイベントの骨子を今見事にまとめましたねすごいなと思って聞いてい
やすごいでも感動したんですよ高橋さんのデザイン思考ってそういうことですよね。
でも彼のかっこいい CFCL が素敵だなかっこいいなと思うのはやっぱりそういう背景があるところだなとは思いますね。あとあのトークイベントで印象的だったのは最初間違えたから入ったじゃないですか、
うんうん、そうですね。
なんかこう、オーガニックコトインコンバージョンのちょっと
コットンインコンバージョン
状態のものをオーガニックコットンとして販売してしまって訂正するっていう経験をしたっていう話から入ったじゃないですか、はいはい、なんてオープンなんだって思った、うんうん、それもでもそういう過程も共有することでアップデートしていこうっていう姿勢も含めてかっこいいなと思ったんだよね、
う
ん、多分ね、
う
ん、
ちょっとまあ
そういうことかもしれない
話がそれましたけど、うんうん、まあその、うんうん受け身じゃなくて自分が信じるかっこいいを表現していこう、
うん、そうだ
みんなで
そうだそうだみんなで
その先にサステナビリティはあるはずだという
あるはずだあるはずだいや新入社員でもね本当にいい業界だと思うんですよファッション業界好きでしょ、うん、木村さんどういうとこが好きですかファッション業界の
なんか好きになりました
なりました
うん、うん、あの最初はもちろん洋服が可愛いとかそういうところだったと思うんですけどそれだけだったら多分私続けてないなと思って、
うん、
やっぱうーん新しい価値観私が見たい世界を見せてくれる世界だなと思うので、
うん、
なんかもっといたいなと思ってます、
うん、
けどなんかこう新入社員の皆様に向けて最後なんかアドバイスとか向こうさんからいただけたら
今週末にイベントをやるので来てください
そこから急にやりますねいやでもまあ
ちょっと、はい、無理やりですけどなんか体験、はい、ちょっと無理やりじゃないんですよ、
はい、
なんか体験してくださいって思いますなんかその私がありがたかったのは工場に行けたことだったけど、うんうん、今ってなかなか例えばアパレルに就職してもそういう現地に行く機会っていうのが限られてると聞きます、うん、産地日本生産してないところも多いししててもあの派遣がなかったりするので、でもやっぱり体験に勝るものはなしじゃないですか、うんうん、ので、まあ、その産地に行かないまでもそのリユースマーケットにも来てくださいもそうですし、うん、いろんな、 なんか体を使って動いて体験するといいんじゃないかなって、うんうん思いますね。でその時にもしあの上司に、言ってほしいなと思うのはやっぱりこの現地を見るっていうことはすごく大事だし、うん、やっぱりそれを 仕事の原点として経験したいので産地に行かせてくれとか、リサイクルセンターに研修を組んでくださいとかってあげてほしい。なぜなら上司は知らないので、私たちの世代の方が経験してないので、それが価値になるって知らない上司も知らないだけだったりするんですよ。でリクエストを上げてくれると、あ、そっかって思えるかもしれないし、一緒に行って発見あるかもしれないので、体験をしたい、現地を見たい、っていうことをぜひリクエストしてほしい、上司に。
はい、かしこまりました。今出てきたあのリユースマーケットは4月18日、今週の土曜日ですね、
はい、
に、10時から18時、青山のゴールドウィン本社1階のイベントスペースで行われます。リユースマーケット、ぜひ
ぜひお申し込みください。そしてなんと、
はい、
そこで、
はい、
我々初のポッドカス、
ポッドカス
あ、でもじゃあポッドカストって言うでしょ、イギリスの人
言わない、言うと思います、はい、
ポッドキャストを公開収録、う
ん、初めて、
イエーイと
緊張しますね。
します。12時半から1時15分、
はい、
ちょっと別室になるんですが、その、リユースマーケットの隣のところでして、そこでライブで配信をするんですが、その記念すべき1回目の公開収録に素敵なゲストをお迎えします。あのリブ・ノブヒコさんというブランドのデザイナーのお二人に来場していただいて、面白いブランドですよね、
リブ・ノブヒコも。いや、めっちゃ面白い、聞きたいことがたくさんあります。
ありますよね、うん、本当にクチュールの世界を経験されて、ヨーロッパのメゾンでも経験などもある中で、まあ、彼らなりのメゾンとかクチュールとか手仕事とかの考え方みたいなのを、自分たちなりの仕組み、
うん、
例えば育児とか、ちょっと話し始めちゃったけど、
まあ、まあ、いいか、
聞いてほしい、
お楽しみということで。
いや、でもそう、洋服が綺麗、まさにそのかっこいいとか美しさを生み出す新しい仕組み作りも考えている彼らなので、
うん、
ぜひ会場に会いに来ていただけたらと思います、
はい、ぜひ
ぜひ。
土曜日18日イベント、詳細事前登録が必要なので
お待ちしております。
調べていただいてお待ちしております。じゃあ今日はこの辺で、
はい、
ありがとうございます。
ちょっと待って、
はい、
ごめんなさい、あのもう一個出るんです、私、ポッドキャ
スト。あ、ごめんなさい、言っときましょう。
で、はい、ちょっとゲスト出演で、
はい、
あの皆さん記者談話室という、
はい、
あのもう WWD の名物ポッドキャストがあるんですね、はい、でその林さんがメインパーソナリティになるんですけども、
そこ
で
は、
はいはい、ゴールドウィンのマーケティングを牽引されている山谷さんをゲストに迎え、まあ、そこではまたプレイヤースパークのプロジェクトの話とか、そういった話もしていきますので。
これは何時からですか？
これは1時半からです。
あ、じゃあつなげて12時私たちの回と、はい、その後、
はい、
続けてみてご覧いただけるので、
はい、
はい、改めまして今日はありがとうございました。土曜日お待ちしております、はい、
失礼いたします。